刻は午後7時15分になりました。ここから8時までまだらじ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、このまだらじはいつもですと名前はまだない会議、略してまだ会のラジオ版ということで、小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組なんですが、今日のまだらじはスペシャル企画です。今日のゲストは小樽市文化財審議会の会長であり、北海道職業能力開発大学校特別顧問の小牧貞正先生に来ていただきました。小牧先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
実は小牧先生は小樽クリエイティブプラス、この NPO 法人の顧問でもあるということで、関係者ですね。はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
先生は実は私の番組には何度かご出演いただいたことありますけれども、実は生放送初めてですよね。
そうでしたかね。はい、
どんなお気持ちですか今。
ドキドキハラハラ。
私もちょっと緊張して職業能力開発大学校が言えませんでしたけれど、はい、まあそんなこんなでよろしくお願いいたします。
はいはい、こちらこそ。
さて先生、今日先生をお呼びしたのは他でもない小樽市の日本遺産単独認定が先日決まりました。北海道の心臓と呼ばれた町小樽、本当におめでとうございます。
あ、よかったですよね。
ね、
はい、よかったです。
いや、
は
い、私ね、もちろん今日ね、いろいろ日本遺産について簡単にね、どういうものなのかっていうのを先生にお話をいただきますけれども、まあ、はい、北前船、うん、そして探鉄港と今までありまして、はい、その中でもですよ、この北海道の心臓と呼ばれた町小樽、うん、このタイトルの響き、
はい、
なんと素敵でしょうと。
そうですよね、うん、
すごい感動してたんですよ、はい、うん、このタイトルだけでも、
はい、
だからこれが本当に認定されてすごく嬉しい、
うん、うん、はい、
先生はもちろん関係者ですから、うん、私以上に嬉しいわけですよね。
後でまた話題に出ると思いますけれども、うん、うん、まあ、一度落選をして、
はい、
うん、ですから、まあ、二重の喜びでしょうかね。
本当そうですね、うん、はいはい、というわけで今日はこの、日本遺産について先生にいろいろと聞いていきたいなと思ってるわけですけど、はい、改めて先生、人によってはですね、そもそも日本遺産、うん、日本遺産って何っていう方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっと簡単 に、はい、日本遺産って何なのか教えていただけますか。はい、
文化庁がやっている制度の中の、
はい、
うん、仕組みなんですけれども、うん、うん、文化庁が地域の歴史的な特色をそれぞれ各地で、見つけ出していって、うん、でそれがトータルで、日本の我が国の文化伝統を語るストーリーになると、うん、
はい、
うん、でそういうことでそれぞれの、町でストーリーを作りながら、日本遺産に申請をして、うん、それで、認可を受けるという、うん、そんなシステムにはなってるんですけれども、
はい、
実際にはその町の持っている有形無形の文化財、
はい、
それは指定されていなくても文化財という位置づけにすると、うん、そういう位置づけにすることによって、
はい、
トータルで町のいいところを見つけてアピールしようと、う
ん、はい、
そういうようなことなんです ね、
そうです
ね。ただしその背景にはですね、実は、2020年にちょうどコロナがすごい時で、あまり盛り上がりが、なかったといえば怒られますけれども、はい、東京オリンピックが開催されて、
はい、
でそれでその時に、コロナがそんなに蔓延するという前提ではなかったと思うんですけれども、世界中から日本にお客さんがやってくる、
はい、
でそれを日本のいいところ、いわゆる日本遺産の町を訪ねて、みんなに旅行してもらおうという意図も あったんです、ね、はい、うん、そういうようなことでおよそ100箇所ぐらい、100件ぐらいを認定しようというのが一番最初に、まあ、最初にですね、うん、そのあったことなんです、
はい、そうです
ね、でそれがオリンピック終わっても、まあ、今もこう継続しているわけですけれども、
そうですね、はい、あの日本遺産というとやはり先生もおっしゃったストーリーがとても大事、うん、まあ、そして構成文化財がいくつか、はい、有形無形のものがあるということで、うん、まあ、さっき私ちらっと言いましたが小樽は北前船と、うん、あとは探鉄港と、はい、2つ日本遺産に認定はされていましたが、うん、これは小樽単独で認定されたものではなかったわけですね。
そうですね、はい、うん、あの北前船も探鉄港もそれぞれ、うん、まあ、各市町村が合体して申請をするという、はい、まあ、はい、日本遺産の申請の方法にも2つあって、うん、今の探鉄港それから北前船のように、うん、それぞれの関係する町が、まとまって申請するのが1つと、はい、うんうんうん、まあ、今回の小樽市のように単独で申請する、はい、うんうん、2つの方法があって、で小樽はあくまでも、まあ、初めから、単独で小樽をアピールしたい、
はい、
うん、でそういうようなことを目指してスタートしました、
うん、そうなんですよね、はい、やはりその他の市町村とっていうのではなく、うん、小樽単独でっていうのはこれはやっぱり悲願、
ね、そうですよね、小樽はそれまできちんと、まあ、きちんとったらあのよその町よりはと、まあ、僕の心では思うんですが、はいはい、あのみんなの市民の力、うん、その中には行政も入り、うん、あのいわゆる、経済界の人たちも入り、はい、まあ、いろんな市民もこう含まっていって、うん、今の小樽の町づくりができてきているので、はい、これはよその町には負けない、うん、あのみんなが作ってきた単独で作ってきた町づくり、うんうん、なので、はい、やはり小樽単独で申請したいというのはやっぱり気持ちでは最初からありました、
ありましたよね、はい、でしかもおよそ100ぐらいというふうに言ってましたけれども、うん、これ、まあ、無尽蔵に、ね、申請すればどんどん増えていく、うん、200にも300にもなるってことじゃなく、うん、数はちゃんとこうある程度調整されて、
そうですね、
まあ、落ちてしまうところもある、
うんうん、今回そうでした ね、九州のところが、はい、小樽がそれで逆に入ったわけですけれども、はい、まあ、本質的には日本遺産という日本遺産という遺産には変わりないわけで、ただそういう仕組みになっているということですよ ね、
まあ、ですからちゃんとこう活動の様子が見えてないと、もしかすると落ちてしまう日本遺産というのがこれからもあるかもしれないと、うん、いうことですね、はい、まあ、そんな中本当何度も言うようですが、小樽市は単独認定、はい、地域型ということで、うん、見事認定をされました、うん、この北海道の心臓と呼ばれた町小樽ですけれども、実は認定までの道のり、
うん、
長く険しい道が先生あったんですよね。
そうですね、
はい、どんな道のりだったんでしょうか、うん、はい、
あの先ほど田口さんお話になったように、単独でこう申請しようということが、はい、もう当初からありましたから、うん、でそのためには単独で申請する条件があって、でそれは何かというと、歴史文化基本構想という、うんうん、まあ、ちょっとあの耳に初めて聞く、あの初めて聞かれる方もおられるかも分かりませんけれども、はい、それぞれの町が将来どういうふうな方向で進んでいったらいいんだろうか、で町にはどういう価値があるんだろうかというようなことを、調べていって、将来の方向性を決めていく構想なんですね。でその歴史文化基本構想というのを作っていなければ単独で申請できない、うん、
はい、
ということで、2016年からですね、はい、3年がかりで作りました。
はい、
でその日本遺産の制度自体が始まったのはその前の年の2015年なので、はい、小樽市としては早い取り組みだったんですね、
うんうんうんうん、
で2016年に3年がかりで作りました。でそれは僕は今それでもすごいものができたなと思っているのは、うん、その基本構想を作るためのメンバーは、往々にしてどっか外注をしてですね、 作ってもらう、はあ、うん、そんなところもなきにしもあらずなんです。
へえ。
しかし小樽は、うん、各分野の学芸員の方が、専門職の方がおられる、はい、美術館、それから、まあ、文学館、うん、図書館にも、はい、それぞれのプロフェッショナルがこういる町なんですね、
はい、
でその人たちの、今まで積み重ねてこられた知識、それから研究の成果、
はい、
でそういうものが結集すると、小樽が抱えているプロフェッショナルですから、その人たちがみんなでこう基本構想のベースを作ろうという、うん、そういうことで、できたのが歴史文化基本構想なんです。で多分小樽市内ではそういうことを、まあ、事業としてやったのは初めてではないかなって思います。
そうですか、
はい、
なんかもうそこから民の力、
あ、そうですね、
後からまた出てくると思いますが、はい、本当にじゃあ民の力からスタートした。
そうですね。でそれは、うん、ちょっとお亡くなりになったんですけども、当時あの学芸員でおられた、石上さん、
はい、
学芸員が、まあ、とは、あ、取り組もうと話した時に、今 の、 その各プロフェッショナル、小樽にいるプロフェッショナル、でその人たちの力を結集しようよっていうことを、まあ、2人でこう話して、はいはい、石上さんが実は動いてくれたんですね。
素晴らしい、うん、そうですか、は
い、いろんな人の影の力が本当に形となって今回できました。
あったんですね、はい、でじゃあ、まあ、よかったねと今は思ってますけど、一度これ落ちましたよね、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
それはいつでした
っけ。ね、それ落ちたのはね、落選したのは2020年の6月だったと思います、
はい、
でこれはやっぱりショッキングですよね、
先生としても。
というのは、うん、そうなんですよ、まあ、僕が担当したのは、この申請するための、まあ、まずは歴史文化基本構想を作り、その次は申請するためのストーリーを、
はい、
作る、
うん
うん、でそのストーリー作りには、1週間に1回、もしくは2週間に1回、うん、メンバーが集まって、小樽市役所に集まって、はい、それも夏の暑い中ですねクーラーの効いてない中で、はい、もうああでもないこうでもない、要するにこの文章は、うん、こういうふうにした方がいいんじゃないか、うん、小樽をもっとアピールできるんじゃないかというようなことをこう話し合いながら積み上げていったので、はい、落選はショッキングでしたね。いや
そうですよね。そしてさっきも言ったようにタイトルも素晴らしかったのに、はい、残念ながら、
はい、タイトルは、多分博物館の石川館長が文学館の玉川さんに、
はい、
当時館長でおられたと思いますけれども、玉川さんにご相談されて、
はい、
で、いわゆるその心臓の部分をこう見つけ出して、
小林武史のね、
そうですよね、
はい、
うん、もうとってもいいタイトル、
ね、そうですよね。小樽を表してますもんね、当時の小樽がいかに本当に心臓のように、
う
ん、いろんなものをまず集め、そしてまた小樽から流していったかっていう ね、
う
ん、
そうですよね、
脈打ってるその躍動感も感じますしね、うん、素晴らしいタイトルだなと私も思っていたんですが、うんうん、
でもね、そのタイトル自体は申請するのが、1月頃だったん、1月なんですけれども、うん、最終的にタイトルが決まったのは2ヶ月前ぐらい、11月ぐらいです、ね、
そんなギリギリに
もうあれこれタイトルを考えて、それはうまくいかないよな、うん、これは良くないよなって言いながら、で3回ほど、文化庁の方に、まあ、相談に行く機会があって持っていくんですけれども、はい、首をかしげられる、
文化庁の方から、
そうですね、もっといいのないでしょうかねっていうようなことをこう言われて帰ってくる、じゃあまた考えます。でそんな困難で、先ほどお話ししましたように、その11月頃、うん、もう本当ギリギリぐらいになってからタイトルが決まっていく、
うん、そうですか、うん、
で心臓を見たいなっていう、小林武史はそのふうに書いてるんですけれども、はい、その文化庁の担当者が、うん、まあ、何回かこう言ってる3回目の時にですね、はい、まあ、なかなかいいタイトルですねっていう話になって、うん、で、その 小林多喜二は心臓みたいな都会であるという文章なんですけれども、はい、みたいなではなくて、うん、心臓と呼ばれたの方が、うん、もうちょっと訴える力は、まあ、このタイトルとしてはあるんじゃないかということで、はい、それで文化庁の人とアドバイスを組み合わせて、はい、心臓と呼ばれたというふうなネーミングになりました。
いやそのタイトル一つとっても道のりがあったわけですね。まあ、そんな本当にまあストーリーを揉んで揉んでタイトルも揉んで、しかし2020年には一度落選、
う
ん
そうですね、
がっかりしたけど、はい、でもその後すぐに候補の一つになったんですよね。
そ
うですね、
はい、その制度自体で候補地域という、まあその日本遺産になるための予備軍、
はいはい、
それを決めるための、うん、また審査会をするというのが、はい、その2020年の12月に、うん、発表されて、
はい、
で当時市の担当であった方が、うん、落ち込んでばっかりいないで、うん、もう一度やりましょうよっていう、はい、うん、声がかかって、うん、でそれで、まあ、意気消沈してたんですけれども、うんうん、もう一度まとめ直し、
はい、
そんなうん、ことで、確か20件ぐらいのその時応募があったはずですけれども、ね、うん、小樽を含めて3件が、うんうん、その候補に上がった
と、はい、ね、それでちょっと、まあ、落ち込みはしたけれども少しこう光明が見えたというかね。
そうですね、
もしかしてっていうね、はい、今後につながる、
うん、20件のうちの3件、うん、で最初のところから小樽は落ちるはずがないっていう気持ちでやってますから、うん、今までのねやってきている市民の人たちがこう気づいてきた小樽の街づくりは、はい、うん、よその街には引けを取るもんではないと僕は思ってますから、
う
ん、
そうです
ね、うん、まあそんなんで、
はい、
うん、20件のうちの3件に入って、うんうん、次まだ行ける、うん、はずだと、
そうですね、
思いました。
それが見事、うん、今回、
はい、そうですね、
認定ということでね、はい、本当に喜ばしい、うん、まあ、市長も当然喜んでいらっしゃる、ね、はい、新聞等々でも、はい、
そうですね、
はい、表現されておりましたけれども、これ北海道の心臓と呼ばれた町小樽、この日本遺産について説明しますと本当にまだ1時間も2時間も3時間も必要になってきますので、うん、詳しくはね、これ小樽市のホームページにも、
ね、
構成文化財ですとか、
う
ん、ストーリーの概要載ってますけれども、はい、これ小樽を代表する26の文化財で、うん、まあ、構成されているということなんですよね、うん、なんか先生、その26の文化財の中でも特筆すべき文化財ってのありますか？
ですね、うん、まあ、僕は専門は建築なので、
はい、
で、まあ、専門の立場から言うと、よその町にないものが小樽にある、うん、はい、でそれは本当に顕著なのはやっぱり色内のところの、はい、銀行であったり商社であったり、うん、まあ、郵便局も含めてですね、あの辺一帯が、近代の明治以降、それから戦後の、昭和の20年代ぐらいの時の建物がそっくり残っている、
はい、
でこれは、全国でも、まあ、随一だと思いますね。その一つの街区といいますか、うんうん、通り、小樽でいうと、日本銀行の通りと三井銀行のあそこの通りの交差点の色ない一丁目のあたり、
うん
うん、で、海側に行くと運河、うん、港があり、はい、で、日本銀行、それから、貯金局、まあ、うん、美術館、文学館の上は手宮線、はい、旧幌内鉄道の線路がある、
そうですよね、
もう歴史的な近代の歴史の遺産がそこにある、う
ん、ぎゅっとね、
それはもうそうですね、うん、でそれが、まあ、その専門の立場から言うと、はい、もうそれはよその町にはないもの、うん、もうこれは明らかにもう、エリアとしての文化財、うん、で一個一個も文化財だと、
そうですよね、うん、
まあ、そんな風に思いますね。
そうですね、うん、ですから小樽市民はいつもこう通ってる場所だから、うん、まあ、確かに古いだろうし、まあ、なんか文化財なんだろうかな、うん、歴史的な建物なんだろうかなって思ってるけど、うん、そういう風に言われてみると、うん、ますます 改めて、はい、確かに色内のあたり、うん、すごい集まってるよねと。
そうですね、
建築もその明治から昭和のね、うん、はい、初めまでのその経緯というか、うん、近代建築が流れが見れるよねと、すごいよねっていうことがこの日本遺産に認定されたっていうことでまた改めて気づきますよね。
そうですね、うん、まあ、僕の気持ちの中ではちょうど日本遺産に申請しようという動きの時にですね、はい、でそれまでは、街づくり、例えば、今 OC プラス の、うん、その北海青函第三倉庫をテーマにしながら、はい、港のエリアをどうしようか、うん、若い人たちがいろいろこう考えていく、うん、でアイデアを出していく、今現実そういうふうに動いてますけれども、はい、ところがその日本遺産に申請しましょうよって動き出した時には、うん、ほとんどそういう動きがない状態の小樽だったんですね、はい、まあ、雪明かりの道の、活動は冬にこうやってるのはこう継続してましたけれども、ただその他で小樽の将来の街をこういうふうにしましょうよと、うん、こんなことにしたいよねというような議論をやったりシンポジウムをやったりということは当時は皆無でした。
そうですか。
そういう意味では日本遺産をきっかけに、うん、自分たちの町のいいところをもう一度見直して、うん、で、あ、こんないい町なんだっていう、うんうん、ことをこう気づく、うんうん、とてもいいきっかけになったと思いますね。
そうですね、わ、うん、かりました。では、まずはちょっとここで一曲お聞きしてまたその後ゆっくりねお話聞いていきたいと思いますが、はい、先生何の曲がよろしいでしょうか。
ですね、曲は、亡くなってしまったんですけれども、はい、北海道100年記念と、
はい、
うん、それをこう、テーマに、歌ってくれている、うん、あの空に立つ塔のようにという大泉洋の曲を、
はい、
希望します。
はい、わかりました。ゆっくり曲が聴けなくて残念なんですが、先生メッセージいただいてますよ、はい、ラジオネームセリピョンさんから、こんばんは。心臓と呼ばれた町小樽の指定文化財とても大切だと思いますということで、はい、30代の女性の方、はい、ね、やっぱり若い方がそうやって関心を持ってくれる、うん、一つのきっかけにもこの日本遺産なりますよね。さあ、さっきちょっと話も出ました、まあ、この番組小樽クリエイティブプラスの、ね、番組ということもあります。最近若い方がこの街づくりに関わっている姿、うん、よく見かけますよね。
そうですよ ね、
ね、
うん、
運河100とかもね。
そうですよね、運河100年の時の、うんうん、イベントにも参加したり、はい、それから、全国街並みゼミを小樽で開催した時にも、うん、はい、中心になったのは中さんが中心になってやっておられましたけれども、はい、それを支えたのは、うん、スタッフの中の若い人たちが、はい、もう、いろいろ議論しながら、うん、きっともっと自分たちだったらこうやりたいと思ったことがたくさんあったんだかも分かりませんけれども、うんうんうん、だけれどももう最後まで協力してくれて、
はい、
うん、そのエネルギーがまた次につながってるんだと思います。
そうですよね、はい、今までちょっと街づくりの活動で顔とかを見たことがなかったような方も、うんうん、すごいいろいろ活動に参加してくれてたのが、はい、まさに心強い、
うん、そうですね、
感じでしたよね、
はいはい、スタッフの打ち合わせの時、まあ、僕は毎回出てたわけではないですけれども、うんうん、本当に積極的な意見を、はい、会議で発表していて、うん、頼もしく思いましたね。ね、
本当ですね、まあ、そんな活動の、まあ、一つというのが、まあ、活動の担い手の一つというのがこの小樽クリエイティブプラスだったと思うんですが、はい、うん、まあ、手前味噌ですけど、うん、改めてこの OC プラスが果たした役割みたいなのがあれば、はい、先生お話しいただけますか。はい、
うん、まだまだね、もちろん会は続くんだと思い、うん、続いてもらわないと困るんですがやはり日本遺産にこう取り組んでいる、実はその取り組んで今回認定になった、で取り組んだのは先ほどお話ししました歴史文化基本構想を作り、はい、今回の認定に至るまでに丸10年かかってるんです。うん、で丸10年かかって、でその間に 今の、北海生活安全倉庫どうしようか、うん、まあ、壊されそうだけどもどうしたらいいんだろうかということで、はい、まあ、その保存と再生のこう考えていく会がスタートして、うん、まあ、田口さんも入ってもらって、はい、まあ、動いていく、うん、で OC プラスもそれを引き継いで、うん、実際に活用してみるとこういうことになるという、はい、うん、ことですから、まあ、その日本遺産を取り組んでいる最中の10年間というのは、うん、OC プラスも含めていろんな人たちがいろんな形でまちづくりに参加していく、うん、
はい、
で、北海生館第三倉庫、まあ、ライティングして、うんうん、それからクリーズングやったり、第三倉庫と、今回修理工事が終わった日本郵船小樽支店の、はい、その映像をこう映していく、うん、マッピングをやっていく、
はい、
でそういうのがエリアとしてこう動き出していて、それを支えているのは OC プラスの若い人たちだ、はい、ですから日本遺産の今回の認定の大きい要素で、それはやっぱり今まで の, その世代のまちづくりをやってましたと、まあ、僕の世代ではなくて、うん、もう若いその僕にとっては子どもたちの世代が、うん、町づくりに積極的にもうリードしていっている、うん、それがやはり一つの形が OC プラスだと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、いや本当に小樽はもともと運河保存運動の時から の, その、ね、市民の力、うんうん、民の力があって、はい、この、ね、今の小樽の町があるわけで、うん、まあ、だから今回その OC プラスだけじゃなくこの民の力っていうのも、うん、この日本遺産、日本遺産にとって大事な要素の一つ、
はい、そうですね、
ですよね、は
い、で町自体が小樽という町自体が、行政が、うん、リードして町を作っていく、もちろんそういう要素はもちろん否定しませんけれども、うんうんうん、あることですけれども、でも、小樽の町に入ってきた人たちがそれぞれ自分たちの思う気持ちをつなげながら町を作ってきている、うんうん、人のつながりもできている、はい、そういうのが、まあ、言葉としては民の力というふうに、なっていく。でそれは小樽で生まれて育っていく人もそうだし、はい、僕のようによそから来て、うん、でも小樽が好きで小樽のことを何とかしよう、うんうん、したいね、はい、こんな町になったらいいねっていうようなことを、考えていく、行動できる、うん、それがつながっているのがやっぱり小樽のいいところ、ね、民の力なんだと思います。
本当ですよね。だから本当に改めてもともと日本遺産の構成文化財とかは、まあ、別に今回の単独認定のものに限らずもともと小樽にあったものなのかもしれませんけれども、うん、こういう認定をきっかけに改めていろんなことを気づいたり、
う
ん
う
ん、
そうですね、
再発見するじゃないですか、うん、はいはい、確かに小樽って民の力あるなとか、うん、なんかいろいろね、
そうですね、
すごいこの気づかされるっていうのは、うん、はい、きっと市民にとってもこれ大きいですよね。
そうですね、うん、それがやはり一番最初に取り組んだところ、うん、取り組んだ時の、自分たちの町のいいところを、
はい、
うん、見直そうよ、
うんうん、
という中から、うん、民の力があるよね、はい、うん、そうだよね、うん、これもあるよね、あれもあるよね、
うん
うん、という発見ができてきた、
うんうん、
だからすごい10年間だと思うんですね。
そうですね。
でその10年っていうのは僕が思うのは実は運河保存運動で小樽運河を守る会ができて、うん、まあ、実際には、その、運河の幅を最初の、幅の大きさで、
はい、
40メートルというのでキープはできなかったけれども、
うんうんうん、
だがしかし、そこに至るまでにいろんな人たちがこう、運河に関わり、
はい、
で、今の、整備された遊歩道ができる、
うん、はい、
でそれにかかった時間っていうのが12、3年なんですね、市民の町づくりの運動が、
はい、
うん、ということは、激しいそのまあ行政とぶつかったりということでは今回はなかったけれども、いろんな人たちがこう関わって、ボランティアの人たち、うん、それから小樽案内人の人たち、
はい、
だとかもういろんな人たちがこの日本遺産というキーワードの中にこう組み込んできて、
はい、
でそれが 10年間やってきてここに至ったというのは、うん、僕は運河保存運動と形は違うけれども、うん、歴史の流れでいうととっても大事な10年間、うん、だから運河保存運動の十何年間プラス今新しい次の小樽が生まれるための10年間だったというふうに日本遺産の取り組み、
はい、
まあ、これから実質的なことが動いていくけれども、ですからそういう意味で10年単位で小樽の町がこう、うん、次にステップを踏むための僕は日本遺産の取り組みが10年間だったというふうに思ってるんですね。
いや、なんかそう聞くと、まあ、私は運河保存運動の時はね小樽にはいないわけですけれども、うん、このちょうど10年間小樽にいたっていうのは、
そう
そうそう、なんかあ歴史の生き証人じゃないですけど、
そうなんです、
ね、そんなふうに思いますね、
は
い、
ですからあのね運河保存の時は市民と行政がこうぶつかり合って、うん、まあ、いろんな議論をしたけども、うん、でも今回の日本遺産の取り組みというのは、みんな切れてないんですよね、
うんうんうん、あ
のつながりながら静かに、
はい、
だけど小樽のいいところを見つけていって、うん、自分のできることを行動で示していく、
はい、
でそれがトータルで日本遺産のそのストーリーから、うん、その実績、うん、文化庁で認定された、うん、そのいわゆる小樽はただ文章だけじゃないよ、言葉だけじゃないよ、
はい、
市民のいろんな人たちがこう加わって10年間やってきてるよっていうことを、まあ、見てもらえたのかなというふうに思いますね。ですからいろんな人が関わってる今回、
うん、なんかそれもまた小樽らしい、
あ、だと思います。
それ
はそれこそ民の力ですね。
ね、本当ですよね、うん、小樽ってなんかね知り合いの知り合いはまた知り合いみたいなね、はい、みんななんか知ってるみたいなところが、ね、うん、はい、小樽らしさでもありますけれども、うん、それが本当今回の日本遺産にもこう、うん、まさに力結集して、
はい、
みんなの、ね、うん、力で
だと思います。
できたんだなっていうところが、
は
い、
ですからこれがねあと10年ぐらい振り返った時にあの10年間私が関わってたんですよっていう、うんうん、いろんな人たちがねこう、関わってくれてる、
はい、
うん、そう思いますね。
いやなんかそう聞くと本当に日本遺産の認定に喜ぶだけじゃなく、うん、なんかいろんなこうしみじみとした思いが、
うん
うん、今私の中にありますね。小樽ってやっぱりいい街だなと、うん、改めて思います。
そうですね。いろんな形でこう、はい、いろんな人がこう関わってここに至ってるっていう、うん、
そうですね、わ、うん、かりました、はい、では先生もう一曲ここで曲をお送りしたいと思いますが、もう実はこれ裏話ですけれども本当はかけようと思ってた曲ラジオ局にあると思いきやなく、先生はわざわざご自宅に戻って取りに行っていただきました、はい、何の曲でしょうか。
沢田研二の遠い夜明けという曲、
はい、この曲なんでそんなわざわざお家に戻ってまで書けようと思ったんですか。
ですね、まあ、これはあの実にプライベートな話なんですが、日本遺産のストーリーを作るのに日々僕がもう悩んでて、はい、言葉は出てこないどうしようっていう、うん、もう悩んでる時に、うんうん、妻がこういろんなアドバイスをこう、はい、してくれたことがあったので、うん、して、まあ、してくれましたので、で、今日、こうラジオでね、
うん、
あの FM で田口さんとお話しできるっていう話になった時に、
はい、
まあ、リクエストの曲が、
うん、
こっちからも出せるよっていうことを話したら、うん、
はい、
ぜひじゃあ私が思う曲も入れてほしいということ で、
うん、で、
まあ、感謝の意味を込めて。
いやだって変な話、奥様もその民の力の一人として先生が悩んでいるところを、まあ、サポートしながら、うん、一市民としてこう力を貸してくれたわけじゃないですか、
はい、
でこの曲聴きながらもなんかいろいろ考えたりしてた思い出の曲でもあるってことですよね、
うん、は
い、
そう、妻はいろいろ考えたのでふさわしい曲だという、うん、言ってましたね。
わかりました。ではここで沢田研二さんの遠い夜明けお聞きください、はい、この曲ももっと聴いていたかったんですけども時間がね、はい、残り少なくなってまいりました。では先生本当はねもっともっともっとお聞きしたいこといっぱいあるんですけれども、はい、最後にこの改めてね、まあ、先生からのメッセージということで、まあ、市民にとってねこの日本遺産っていうのはどんな意味、うん、価値があるのかっていうのをね最後のメッセージとしていただいてもいいでしょうか、
は
い
はい、まあこれからですよね、うん、実際に動いていくのは、
はい、
でその日本遺産の、まあ 文化庁が定めた推進する事業というのがあって、はい、でそれは市民もこう積極的に参加できる、まあ、項目でいうと、いろんなものの、そのワークショップを開いて、まちづくりのワークショップを開いたり、うん、それから、シンポジウムを開く、うん、まあ、いろんな人をこう呼んできて、はい、小樽の町をどうしたらいいんだ、うん、自分たちのいいところをどうやってもう一度見つけてどう事業化していったらいいのかっていうようなことを、まあ、できる、普及啓発事業というのがある。でそれから、今でももうたくさんこう増えてますけれども、はい、人材、まあ、ボランティアを、まちづくりに関わるボランティアの人たちで、まあ、協力、まちづくりに協力してくれる人たちを、こう育成できる事業もあるので、ですからこれから実際に国からお金も、今までも出てないわけではないんですが、そういうのが出てケアしてもらえる、でそれで街づくりをより進展できるので、ですから市民の人たちが関わっていくのはまさにこれから、うん、まだステップがあるよという
。そうですね、はい、まさにここからですね。
そうですね、うん、だと思います。
はい、あの変な話、いや今まであまり関われなかったって人はここからがチャンスですね。
そうですね、
ぜひぜひ、
はいはい、あの事業として成り立つわけですから、うん、まあ、行政もそれをバックアップしながら、文化庁とのつながりでやってくれると思いますので、うん、はい、ぜひ皆さん参加してほしいですね。
そうですね、はい、あの先生さっき、ね、おっしゃってましたけれども、自分ができることで、ね、できるように参加すればいいだけなの で、ね、別に本当に小牧先生のようにもう頭を悩ませて考えなければいけないとかそういうことではなくね、いろんなイベントに自分はちょっと参加してみるとか、
そうですよね、
行ったことのない、あの、
う
ん、歴史的建造物、構成文化財に行ってみるとか、
はい、そうですね、
ね、それでも十分ですよね、
うん、はい、小樽のいいところを発見してほしいですね、
はい、そうですね、わ、うん、かりました。いや先生本当に小牧先生と話してると全く時間が足りませんまたぜひあの番組に遊びに来てください。
呼んでください、
はい、今日は、日本遺産北海道の心臓と呼ばれた町小樽について、小牧貞正先生に語っていただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、というわけで、今日のまだらじは特別バージョンで、ね、お送りしました。あ、もう本当私自身もまだまだ先生の、ね、お話聞きたかったので、ね、残念なんですけれども、もうエンディングとなってしまいました。さて改めて NPO 法人小樽クリエイティブプラスは、北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体です。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという民の力を大募集していますよ。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧ください。次回のまだらじですが、3月25日火曜日、これ小樽クリエイティブプラス専務理事の福島圭介さんにご出演してもらう予定です。今年、ですから新年度はどんな活動が第三倉庫を中心にあるのかっていう、まあ、話せる範囲でね、お話を聞きたいと思っております。そして、3月28日金曜日には第10回目となります、名前はまだない会議、こちらも開催されます。時間はまだ未定なんですけれども、登壇者は、今回も3名、地域おこし協力隊について平戸さんがお話しいただきます。小樽のフリーペーパーを作りたいという小島さんもご登壇いただきます。そして、留学やダンス経験を生かして小樽に貢献したいというシャノンさんという方もね、お話しいただくということで、本当にまた今回もいろんな方がまだ会に登壇してお話をしてくれますので、ぜひ3月28日金曜日、こちらのまだ会にもご参加いただければと思います。詳しいことは小樽クリエイティブプラスのホームページや SNS でチェックしてください。またこの番組、今日の回も含めてですね、ポッドキャストで聞くことができます。ぜひ FM 小樽のホームページからも、チェックして先生のトーク聞いてくださいね。まだらじ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。